高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は後継者後継社長のための説得力を上げる方法その1としてお話をさせていただきたいと思います。会社であれお仕事であれ、リーダーというポジションにある後継者もしくは後継社長の方はですね、当然従業員社員さんアルバイトさんも含めて、仕事をこういうふうにしてほしい、こういうことを目指してほしいというのでお伝えすると思います。もちろんそれがふんふんとうまく聞き入れていただく場合もあれば、なかなかそれが難しい場合もあります。そういう場合やはりですね、あの手この手でお話しながら説得すると思うんですね。ですから後継者後継社長の方は皆さん、私のとこにもよく相談が来るんですけど、やっぱりよく分かってもらうため、もう少し平たく言うと、説得をしてそれが効果が出るように、今回のタイトルにあるように説得力を上げるにはどうしたらいいかっていうのをですね、よく聞きますので、今回はそれをその1、その2ということで分けてお話しさせていただきたいと思います。まず今回ですね、そもそも相手を説得するときに何がキーポイントかというところからお話をしていきたいと思います。これは人間が人間を説得する。今まで A という行動をしていた相手の人に B という行動をしてもらわなきゃならないわけですよね。これはもう古代、それこそ人間社会ができた頃からですね、多くの悩みであると思いますね。そして普遍的な悩みだと思います。ですから、この相手を説得する根幹的な理論というのは本当に大昔にできています。その基礎理論はですね、アリストテレスさん、お名前はご存知だと思いますから、その方がですね、人を説得するには3つの要素がいるって言ってますね。1つ目がロゴス、2つ目がパドス、3つ目がエトスです。まあ、ギリシャ語なので聞いたことない単語だと思いますので、これは日本語に訳します。1つ目、ロゴスっていうのは論理ですよね。話す内容がふむふむと筋道を立てて分かってくるっていうのが1つ目。2つ目がパドスっていうのは、まあ、パッションというふうに英語で言います、その語源ですけど、情熱とか人の気持ちですよね。そして3つ目がエトスっていうのが信頼という意味ですね。ですからまずはこの3つの要素でいくと、まず話が論理的で筋道が立ちて分かる。そして2つ目、その話してる人が、まあ、情熱を持って気持ちを込めて喋ってるわけですよね。なるほどと、あの人そういうふうに思ってるんだっていう、そういう個人の情熱。そして3つ目が、その個人も含めて何か全体的に信頼できるっていうことが重要だというですね。この3つをバランスよくするっていうのが大切です。今回は3番目のエトス、信頼ですね。これをどう獲得していくかについて、その1とその2でお話をしていきます。まあなぜならばですね、この1つ目のまあロゴス、論理というのは、まあこれはそれぞれ皆さんですね。皆さんの会社の製品であったりサービスであったり、それをちゃんと 性能であったり使い方であったり社会的なニーズであったり顧客ニーズであったりというのをですねちゃんと考えて作ってらっしゃると思うんですね。そして二つ目の情熱パッションですね、これはこのプログラムでお伝えするまでもなく皆さんですね情熱を持ってその自分の大切な製品とかサービスをお話しされると思います。なので今回はその三つ目のエトス、信頼をどのように獲得するかっていうことに対してそれをどういうふうにお伝えすればいいか、もしくは話すときに何を注意すればいいかっていうのをですねまずはお話ししたいと思います。そしてこの相手に信頼をしてもらう、相手に影響力を与えるっていうのはですね、これはロバート・チャルディーニ先生という方がですね影響力の6原則というのがあるんですけど、その影響力の6原則をですね大きく2つに分けて、切り口が2つありますのでお話ししたいと思います。今日はその1なので、どのように相手との関係性を築いて信頼を得るかということについてお話をしたいと思います。相手と信頼関係を築く、関係性を築くというのはですね、これはビジネスをするされている皆さんにとっては常に気をつけていることだと思います。特に営業をやってた方とかですね、販売やってた方もそうですけど、人に何か自分の製品とか商品を紹介して買っていただくというお仕事をしていた方にとってはですね、基本的によくやっていることでありますし、昔から経験則的に教えられていることもあるので、そういう方にとってはですね、今からお話しする内容はよく知っていることかもしれませんけど、今一度それをじゃあ今度は自分の後継者、後継社長の立場としてどういうふうに活用できるかっていうのをですね、意識しながら考えていただきたいですし、そういう研修をね、私も営業マンの時にそう基礎的な研修で聞いた内容っていうのをこの中から少しお話しますけども、そういうことを受けていらっしゃらない方はですね、なるほどと、そういうことがあるんだというふうに聞いていただければいいと思います。まず一つですね、信頼関係、人間関係を築くために何がいいかというとですね、まずは身近な話題、よく言う雑談でもいいですし、共通の話題でもいいです。何かお互いがよく知ってる、分かってる、そしてお互いにそうだ、イエス、もしくは分かった、なるほど、そうですね、みたいな、そういう話をするっていうのがまず最初ですよね。もう本当に営業マンの基本の木で、必ず天気の話をしろとかですね、今時事的な話で、その時事的な難しい話はいいとして、めでたい話ですね、野球の話でもいいですし、スポーツの話でもいいですし、何でもいいんですが、そういうお互いに業界の話でもいいです、お互いにイエスだねみたいな話をすることによって、お互いの基礎的な、要は信頼関係の入り口ができるっていうのがありますので、まずは相手との共通の話題を最初に少し振るっていうのが一つありますね。そして二つ目はやっぱり相手の話をよく聞くっていうのは、これはよく言われることだと思いますけど、と同時にですね、やっぱり自分自身が自己開示をするですね。特に自分がうまくいかなかった、失敗でもいいですし、ちょっとつまずいた、ちょっと大変なことにあったみたいな話を話す、いわゆる自己開示をすることによってですね、これは相手との関係性がですね、ぐっと近くなります。なぜならですね、人間は成功した、うまくいった話よりも、失敗したり大変な目にあった話の方がですね、共感を得やすいわけですね。なぜなら、ビジネスをしている人はですね、基本的にうまくいったことよりもうまくいかなかった小さな失敗をですね、たくさんしてるわけです。その小さな失敗をたくさんした人が成功するわけですから、その小さな失敗を話すということです。相手にも似たような経験があるわけですから。やっぱりこう相手と似たような経験をしている、もしくは、これは共通項があるっていうのはですね、 人間の信頼関係を築く上で大きな要素、アドバンテージになります。よくあるのは出身大学が一緒とかですね、出身地域が一緒となればですね、ぐっとそれだけで信頼関係が近づくっていうのはよくあると思うんですね。もちろんそういうこともあるので、そういう時はいいと思うんです。ただそういうことばっかりではない時に、どうやって相手との共通項を探すか、年齢も違う、出身地も違う、大学も違う、できた業界も違うとかなるとですね、違うとこばっかりをあるわけですよね。その中でもどうやって共通の同じような経験を探すかっていうために、やっぱりうまくいかなかった自己開示っていうのはですね、非常に重要だと思います。そしてあとはですね、これは偏方性の法則というふうにロバート・チャルディ先生の中でもお話しされていますけど、何かこちらからちょっとしたものをプレゼントする、大きなものではなくていいです、ちっちゃなものプレゼントすることによってですね、相手との距離が近まるということはありますね。なのでやっぱりノベルティとか、まあ、ちょっとしたものをね、持って行って営業ツールにするっていう方、もしくはもうこれも伝統的にありますよね。何かあげるのでちょっと話聞いてくださいねってなるので、これはよくあるやり方なんですね。でもちろんそれは何か物であってもいいんですけど、物以外にやっぱり少し高額な、もしくは形のないものを売ってる営業の方であれば、情報を持っていったりしますね。なのでこちらから何か与えるっていうことが、実は信頼の関係性を築く、これは説得するによって非常に重要だということですよね。なので今回は相手を説得する、まあ、そういう説得力を上げる方法として関係性をよりよく築く、それを強固にする、何するかっていうと、やっぱり共通の話題をするっていうことが一つで、二つ目が共通の経験になるような自己開示をする。そして三つ目が何か、まあ、プレゼントというかね、相手に対して有益なものを提供する。この三つをですね、よく意識していただいて、さらにロゴスとパドスですね、論理と情熱、そしてさらに今回言った3つのポイントでエトスの信頼を高めていくということが、実は説得力を高めるということになっていきますので、ぜひ特に重要な人と喋る、説得するという時ですね、ちゃんとそれぞれの要素が入っているか、できているかっていうのを確認していただければと思います。はい、続きはですね、その2でまたお話をさせていただきたいと思いますので、また次のプログラムでお耳にかかりたいと思います。それでは今回はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。失礼いたします。